こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。凡人が天才に勝つ方法は、音楽プロデューサーとしてシャラン Q やモーニング娘。などに関わってきたツンクが、仕事と創作の現場で得た考え方を整理したビジネス自己啓発書である。副題の通り、主題は生まれつき突出した資質を持つ少数者を模倣することではなく、各人の中にある小さな強みを見つけ、行動と検証によって大きく育てることにある。全体は45の短いルールで構成され、才能の発見、実力の引き出し方、プロとしての仕事感、初奏法、プロデュース力までを扱う。著者は自らを天才ではなくプロだと位置づけ、才能を肯定的な属性ではなく好きなことへの執着、反復、観察、改善から生まれる実践的なやつとして捉える。華やかな芸能論に限定せず、一般のビジネスパーソンが自分の仕事に応用できる形へ翻訳しようとする点が本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、凡人であると認めることを才能開発の出発点にする。本書の特徴は、誰もが特別な天才だと安易に持ち上げるのではなく、多くの人は凡人であるという認識から始める点にある。これは自己否定を促すためではない。突出した才能を前提にすると、他者との比較によって行動を止めやすい一方、自分の現在地を冷静に認めれば、何を補い、どの長所を伸ばすかを具体的に考えられるからである。著者が重視するのは、万能な能力を求めるよりも自分が強く関心を向けられる対象を掘り下げることだ。好きという感覚は継続的に観察し、試し、細部の違いを学ぶための燃料になる。本書では、その好みを感覚のままにせず、何に惹かれるのか、どの要素が自分を動かすのかを分析する姿勢が示される。凡人という前提は、可能性の放棄ではなく、模倣すべき相手や努力の配分を現実的に選ぶための基盤である。才能を発見する作業を自己演出ではなく、自己理解と継続行動の問題として扱うところに、この考え方の実務性がある。次に、行動量とアウトプットを実践と分析の循環へ変える。才能を眠ったままにしないための中心的な方法として、本書はまず行動し、数をこなし、外に出すことを重視する。準備が完全になるまで待つのではなく、打席に立つ回数を増やすことで、初めて自分の得意不得意や市場跡の接点が見えてくるという発想である。ただし、単なる根性論として量を霊算しているわけではない。実践の後に反応を観察し、うまくいった点と外れた点を分け、次の思考に反映する循環が重要になる。とりわけ、自分の好きなものをデータ化して分析するという視点は、感性と再現性をつなぐ。本、音楽、商品、企画などについて、なぜ好ましいのかを要素へ分解すれば、漠然とした憧れを制作や提案の判断基準に変えられる。失敗は能力不足の証明ではなく、改善材料を得る思考として位置づけ直される。根拠のない自信も、結果を保証する気分ではなく、最初の行動を可能にする推進力として扱われる。行動、出力、観察、修正を繰り返すことが、凡人が経験差を埋める現実的な機構となる。さらに、天才よりも安定して成果を届けるプロを目指す。本書は天才、プロ、アマチュアの違いを考え、長期的に価値を出す存在としてプロを重視する。天才は一度の圧倒的なひらめきや能力で注目を集めることがある。しかし、仕事の現場で求められるのは、期限、相手の要望、品質、状況の変化といった制約の中でも、一定以上の成果を継続して届ける力である。ここで言うプロとは、単に職業にしている人ではなく、自分の役割を理解し、再現可能な仕事を担える人を指すと読める。したがって、個人の得意領域を尖らせることと同時に、周囲と協働するための基礎能力や信頼も欠かせない。著者のプロデューサー経験は、個々の才能を見極めるだけでなく、全体の成果に結びつける視点の重要性を支える。才能があるかないかという一回限りの判定より、依頼された場で何を提供できるかを問うため、読者は日々の仕事へ接続しやすい。天才に勝つという題名は、能力の優劣を断定する意味より、継続性、準備、責任感を備えたプロとして競争優位を築く意味で理解するのが適切である。そして、人生バランスチャートで強みの偏りと持続力を可視化する。第2章で紹介される人生バランスチャートは、プロとして長く活動するために必要な能力の偏りを可視化するための道具である。著者は、凡人の集団から一歩抜け出すには強みが必要だとする一方、変化の大きい時代に仕事を続けるには、特定分野だけで完結しないバランスも必要だと考える。10項目を書き込み、図の面積として状態を捉える方法には、自己評価を抽象的な反省で終わらせない利点がある。例えば、ある能力に自信があっても、他の重要な領域が極端に弱ければ、個人の成果を継続的な仕事へ結びつけにくい。反対に、全てを平均化することが目的ではなく、現状の凹凸を把握して、伸ばすべき点と補うべき点を選ぶために使うべきだろう。 本書が令和時代に必要な能力やプロデュース力を論じる背景には、専門性だけでは評価が完結しにくい環境認識がある。自分の小さな才能を育てることと、仕事の土台となる総合力を整えることを対立させず、両方を管理対象にする点がこの枠組みの意義である。最後に、少数の強い共感を狙うプロデュースと発想の技術、本書後半は、個人の成長論を発想とプロデュースの問題へ広げる。著者は、多数から無難な評価を得ることより、少数でも強く支持する人を生むことの重要性に触れる。これは、すべての人に合わせて特徴を薄めるより、誰に何を強く届けるかを進める必要があるという考え方である。音楽やアイドルのプロデュースに由来する視点だが、商品企画、営業資料、チーム運営などにも応用できる。相手の期待、時代の空気、提供する側の持ち味を観察し、それらの接点を設計することがプロデュース力になる。また、アイデアを才能ある人の偶発的な思いつきに任せず、視点を変えることや素材を組み合わせることによって増やしていく方法も扱う。重要なのは発想の数と選別を切り離さないことである。多く出した案を誰に響くか、なぜ響くかという観点で吟味すれば、独りよがりな創造性を避けられる。本書の創作論は、特別な感性を誇示するためではなく、受け手に届く価値へ変換する実務的な技術として提示されている。結論として、本書は、自分には際立った才能がないと感じている会社員、創作活動を始めたい人、部下やチームの強みを見つけたい管理職に向く、特に能力差への劣等感によって着手を先延ばしにしがちな読者には、行動量を増やし、反応を分析し、改善を続けるという具体的な見取り図を与えるだろう。また、好きなことをただ追求するだけでなく、その理由を分解して仕事の判断へ活用する姿勢は、企画や営業制作に携わる人にも有用である。類似の自己啓発書にも、継続挑戦、失敗からの学習といった主張は多い。その中で本書が異なるのは、天才になることを目標に据えず、安定して価値を出すプロになるという基準を前面に置く点である。さらに、音楽制作とアイドルのプロデュースで培われた受け手の反応を読み、個性を設計し、指示を作る視点が加わる。45のルールは多いため、一読で全てを実行しようとするより、現在の課題に関係する項目を選び、行動と振り返りに落とし込む読み方が適している。才能論を精神論だけで終わらせず、自己分析、出力、継続的な改善へ接続したい人にとって、現実的な補助線となる一冊である。ご支援いただける場合は、アンノーンアサーポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。